皆さん、ドイラジは映画凡人が集うラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、二人といえば、最強の二人、最強の二人ってあるよね。最強の二人な、こたつと。
二人といえば、テコンキンクリートの白と黒、おまけです。
二人といえば、二人は友達、ガマくんとカエルくんと思ったマリと。
二人といえば、最近やっと船アームの原作を読んでまして、それの真面目三ツ矢と西岡がやっぱり最高だねと思うチャムレイです。
いいよね。
いいよ、最高。
プリキュア言えばよかったな。はい、この番組は映画についてさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしで生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもってみんな話を勝手にお届けする映画通話型トークバラエティ番組です。イエーイ、
イエーイ。
さあ、1月22日になりました。ラインナップご紹介いたしましょう。まずはドイフェイバリットシングス、こたつがやります。そして、今回もネットフリックスやりましょう。2週連続ですね。2人のローマ教皇というのを今回やってきます、
うん、
はい、楽しみですね。ということで1月ももうそろそろ終わりが近づいてるというね、2020年の最初の月、そういう話はいいよ。それでは参りましょう。第148回ドイラジースタート
ドイラジ。
さあ、ということで2020年になったわけです。まあ前からなってるんですけどね。
はい、
なってはいるんですけど、2019年、まだでもね、いただいたメールとか実はご紹介できていなかったものがあると、
うんうん、
こちらオープニングでご紹介したいと思います、はい、じゃあ喉元気な方にね、今日はじゃあ読んでもらおうかな。
はい、
じゃあチャムレお願いします。
はい、ラジオネームスマールさん、ドイラジは、
ドイラジは、ドイラジは
人生初のラジオ投稿ですので、文章に不備などあると思いますが、よろしくお願いいたします。
人生初、
嬉しい。
なんかすごいですね。
いやいいのかなって、
ね、いいのかな、
はい、
プロレス好きの方に伺いたいことがあります。
あ、これはあれですね、ファイティングファミリーをね、急げが扱った時にいただいた反応のね、メールですので、ファイティング
ファミリー143回
の話ですね。はい、
はい、
劇中試合後にお兄さんが体に刺さった画鋲を自ら抜いているシーンがあったと思いますが、プロレスというショーではなぜそのような狂気を使うのでしょうか。
お
う、あのようなグロテスクな演出をすることに、プロレスラーもしくはプロレスファンがどのような価値を見出しているのかがちょっと分かりません。あのシーンのせいでプロレスそのものに少し苦手意識を持ってしまったため、主人公に感情移入することができず、あまり楽しめませんでした。誰かご存知でしたら教えてください。寒くなってきましたし、インフルエンザが流行ってるらしいので、皆さんご自愛ください。では放送楽しみにしております。
はい、はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、幸いインフルエンザにはね、今のところなっていないけど、
ないですけどね、
うん、ここにいる全員、まあ、風邪はひくという、
ね、体調がみんなね万全でないっていう、
ご自愛って難しいんだなっていうことでね、うん、まあこの件に関して
プロレス、
まあこの中では一番プロレスに詳しいであろう方、うん、
今日いる中で、
今日いる中ではガワラさん、
ガワラさん、
全然プロレス詳しくないんですけど、
はい、
まず最初に確認しておきたいということとしては、はい、画鋲を使うのは別にプロレスでは一般的ではないです。
なるほどね、
はい、まあ、比較的その、あの画鋲とか剣山とか、うん、あの刺したりする人たちいるんですけれども、どちらかというとその WWF とかメジャー団体というよりは、はい、
色物系というか、
まあインディー系というか、あの比較的マイナーな人たち
の演出
としてよく行われるという認識でございます。
昔のあの大仁田敦とかやってるような、
はいはいはい、そう、
なんか電撃とか、
そうです、
まあ、流血系、
それの一番薄いやつ、
ね、薄いやつが、まあ画鋲ですね。画鋲だったら、まあ、
手近なもんでできるよ、
う
ん、
そうそうそう、で、まあ、そこまで危なくは
ないけど、うん、効果的には同じようなところでっていう、ね、
そうですね、まあ、だからあのファイティングファミリーの劇中でも言われてましたけど、はい、まあ、WWF とかに出てくる人たちはあの、まあ、そもそも スター性がグリッドなものがあるので、うん、それだけで人々をエンターテインさせることができるんですけれども、うん、まあ、そこまででもない人たちはとにかくあの過激なことをするっていうのはやっぱり刺激も強いので、そういう狂気とかを使ってあの過激さを増すことで、そのちょっとでもそういう刺激に追いつこうとしているというのが、まあその画鋲とかそういうものを使う理由ですね。
だからなんか映画とかでも ホラーとかそういうもののエンターテインメント性とかに近いってこと
ですね。そうですね。
どっちもエンターテインメントだとしてね。
スプラッターとか、
ね、それの現実でできるラインの、まあ、見た目派手に見えそうなものを、
う
ん、いろいろ探求してるところの、
ね、
最も手近なものが画面、
はい、やっぱりそのプロレスってのはファンタジーというか、うん、超人性を見せるものでもあるので、うん、まあ、例えばそのアクション映画とかでも、メジャーなものだとトム・クルーズが自分でやってますっていうとう、ね、すごい、うん、すげえっていう、うん、あのトム・クルーズファンタジーができますし、うん、あとはマッハとか、うん、あの体型の映画で、うん、もうワイヤーとか全部使ってませんよとか、うん、本当に当ててこれぐらいのスピードで蹴ってますっていうと、うん、やっぱり本物感が、うん、まあ、本物ではないんですけど本物感が出るというのとやっぱ同じだと思うので、
そ、うんうん、こになんかこう高揚感とか興奮を覚えれるっていう要素になると、
はい、
うん、
はい、ね、あの、まあ、痛そうとかそれで拒否感が出るっていうのは、まあ、あの当然あると思うんですけども、
う
ん、
あ
の
それが狙いっていうのもありますよね。
そうそうそう
そうそうそう、
観客側は痛そうって、うん、ギリギリ思える、うん、アイテムというか、
あの目を覆ってちょっと見てるみたいな感じのことではあるんですよね。だから、ね、うん、なのでまあそれぐらいの、まあ、使いやすいアイテムとして使っているという演出だと思います、うん、はい。
で、あと画鋲とかだとこうお客さんとかも身近に痛い思いをしがちだからこう、うん、痛いものっていうイメージもついていると皆さんにね、
うんうんうん、
だからちゃんとねそういうのは真似しないでねみたいなのもね、うん、もちろんね、
そうですね、
うん、特別な訓練を受けた方が、まあ、
はい、特別
な、
はい、そう、そういうこと
まあなのであの、まあ、ちょっと文脈として理解しづらいところはジャンルとしてあるかもしれないんですけども、うん、基本的に、まあ、いつも見てるような映画、
そうそう、映画とかに、
まあ、そうだね、
撮ってみると、あ、うん、そういうのもあるしなっていう、う
ん、だからホラー映画なんで驚かしたりしてくるんですかっていうようなことですよね。いや、ちょ、嫌なんですけどみたいな、うん、だからそういうのに近い、
そう、人によってはそれが、うん、あの娯楽エンターテインになりうるという、
うんうん、ということでございます。よろしい、よろしいでしょうか。
そういう感じでは
い、
はい
ね、というちょっと答えになったか分かりませんけれどもね、
感じですかね。
まあでもあれは要は工夫の一つだからね、そう、それぞれが自分たち何も持ってなくても何かできるかの工夫の一つでもあるからね、
うんうん、
そういう意味ではこう可能性の一つだっていうことも言えると、
はい、はいはい、決して真似しないようにしてください。
そう、決して真似は、はい、したくない。
まあ、スマールさんもねインフルエンザには気をつけてくださいという、
そう、
はい、
そうですね、
ありがとうございます、
気をつけて、
ありがとうございます
ありがとうございます。
ドイフェイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦労しようと好きなものまたはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の発信結論づけるはためやくのコーナーです。ということでね、2020年一発目こたつでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週ねミニオダイトークでもやっぱ2019年のねこれも良かったよって映画を紹介してもらって、あ、うん、あれも見たいこれも見たいみたいなコンテンツが渋滞してきてるわけです、
うん、やりたいこと
の、やりたい、そうそう、でまた2020始まって新しい映画がどうこうとかね、これ以上コンテンツを押し付けないでくださいというね、ドライさんっていう俺が作ったのコーナーなのにそのコーナーどうなのっていう急に疑問が湧いてきたわけです。
自分で自分の首絞めてる感じが。
そうです。だからもともと用意してたみんなにおすすめしたいご了承したいねものがあったんですけど、昨日あたりにんーやめようと思ってね、そういうコンテンツを押し付けるんじゃなく、もうここで消化してもらおうと、もうここで完結というね、あのフードファイトクラブだろうがね、何ですか、あの手品だろうがね、でここでやって、ね、別にみんなその後そのコンテンツを追いかけることなく完結してるんですよ。
いやいや、わかんないですよ、わかんないですよ、リスナーさんは。
いやいやいや、まあ、でもそれはそれでいいんですけどね。まあ、それはそれでいいんですけど、ね、
ま
あ、今回もなるべくね、消費万歳ということでね、
うん、
今回、こういうのをやってきます。
はい、
問題、その語源は何を意味するラテン語で、2008年には監督ダニー・ボイルによって映画化もされた、主にあるなし、丸×、早押しなどの種類がある。
はい、
はい、おまけさん。
あ、違う、ミリオネア。
え
残念。主にあるなし、丸×、早押しなどの種類がある、知識や推理力を問う知的遊戯を何というでしょう。
はい、
はい、マリペ
クイズ
正解ということで、クイズを今日はねやっていこうということですね。
すごいマリペ、
あのガラさんもねマイクを持っていただいてクイズに参加していただくというね
ジョイフェイバリットでクイズ、
はいはいはい、こたつは実はですね高校時代に短期間ですけれども
まさか
クイズに打ち込んでいた時期があったと。
ということは
高校生クイズというのにね、
マジか、
チームを組んでね、まあ、出ましたが予選敗退という普通のね凡人なんでね、
丸罰でダメだった、
丸罰でダメだったんですけどね。ただそのため の, そのまあ問題集をガーッと置いたりとかしてたので、最近ですねクイズアプリを見つけまして、
あ、そうなんですね、は
い、スマートフォンでねミンハヤって略されてるやつね、
みんなで早押し、
みんなで早押しクイズというね、アプリがあるんですけれども、それがもう面白かったので今回の選んだ問題は割とこのアプリで出会った映画にまつわる問題みたいなのをね、
あ、そうなんですか、
はい、スクショしといたんで、はいはい、それをねお届けしようかなと思います、はい、ということで基本的には早押しになりますので、はい、普通はこう早押しをボタンがあるわけですね、早押しボタン、は
い、ピコーンみたいな、
うんうん、でもそれないので、
うんうん、
はいと挙手していただいて、そこで僕が指しますのでね、そこで答えていただくと、うん、いう感じで、はい、クイズの好きなところ3つみたいな感じでね、
クイズで出して
僕自身が仕切ってやっていくんで別に気にしないでいいです
もう型を崩してくる、
もう型はもう関係ない、知りませんそんな、あ、何ドイフェイバリットシングスってってみたいなね、
最近クイズ流行ってるですよね、
あ、そうなんですか、
クイズを題材にした漫画とか、
ありますね、
703罰
とかね、
僕実写化してほしいやつで、
あとその草クイズ大会とか、結果やってみたいです、あとなんかその番組みたいな ああいう早押しボタンとかがあるクイズ施設みたいなのもなんか最近できたって聞いて、
面白そう、
需要に乗ってるやん、
はい、
703罰っていうのはねクイズの、競技の名前ですね、
へえ、そうなんだ、
7つ丸を重ねていく、要は7回正解してください、うん、ただし3回×間違えたら失格ですよというルールが703罰というやつなので、どうします、由緒正しき703罰ルールやってきます、
逆じゃダメなんですか、
307罰、
うん、
新しい
そうね、優しい、優しいね、
30すぐ行きそう
だけど、ね、いやちょっとやっぱしクイズ初心者はやっぱ、ね、
そうそう、ちょっと全然初心者だから、
で連続30みたいな、ちょっと、
あ、連続じゃないでしょ、
あ、連続じゃないですか、
うん、
7つ×なっちゃって8つ目×になったら退場ですか、
いや7つ×で退場です、う
ん、
ということで、じゃあ今回ですね、307×という聞いたことのないルールをね
いいんじゃない
ですか、めっちゃ挑戦できるやつですね、は
い、そうですね、時々僕がね急にドイフベルトシングスを始めるタイミングもありますので、
ああ
問題と問題の間に急にドイフベルトシングス
やってる
なって、
こういうとこですみたいな、
あ、ここなんだとかね、そういう感じで適当にやっていこうと思うんですけどね、
そんなアクロバティックなことが
一番最初に30ついたら
終わりです、はい、その人がもう優勝、
けど1問につき1回せ、うん、失敗してももう1回いけるんです、
その回答権はないです、
1問目はなし、
なるほど、
本来の703罰だったら全員にないんですよね、回答権、
あ、どんどん
もうその問題が流れちゃう、ただ、ね、答えられるんだったら答えてもいいですよ、で僕が問題文を読み終わって5カウント、ゆっくりめの5カウントしますんで、それでも回答がなかった場合は次の問題に行きます、っていう感じで第1問、ミニバー夫人でアカデミー主演女優賞に輝くと5分もスピーチし、後に45秒ルールができた原因とされている女優は誰、5 4 3 2 1 0、はい、答えはグリア・ガースンですね、
誰、
どなた
で、これは全く知りませんよね皆さん、
知りません、
こういう知識を問われる問題っていうのはですね、
はい、お
ベタモンというカテゴリーがありまして、まあ、ベタな問題、よく出る、はい、クイズによく出る問題ということで、はいはいはい、クイズプレイヤーは大体もう暗記しちゃうと、
はいはい、暗記できるやつ、
一気に暗記しちゃう、うん、ということでこれが僕のまず一つ目のドイフベルト、知識、
うん、
この知識というポイントがね、
うん、
クイズには重要ですよという
ところが好きなところ、
そうそう、でもそれ以外も推理力とかもあるからね、このまま続きます、
はい、
では問題、漫画名探偵コナンで黒の組織によって幼児化させられた主人公江戸川コナンの本名は、
はい、
はい、
工藤新一、
はい、工藤新一正解、じゃらん、
すごい
今ね、早押しじゃないのにね、台本がペチーン叩かれましたね。
挙手制で言ったのに。ちょっと、戦闘モードにやってるマリッペが。
なってますね、まあ、ということで、これね、急に落差のあるようなね、 問題もあったりするんです、うんうん、要はそういう出題者側がですね、うん、大体問題を出してね、
うん、
このレベル答えられるな答えられないってちょっと探りも入れるわけですよ、
うん、
要はこういう早押し問題っていうのはどのように生み出されるかっていうのは、
うん、
答えてほしいから生まれるわけです、
うん、
絶対に答えてほしいわけです、うん、さっきみたいにあグリアガースわかんなかったわじゃあ次行きますって流された問題はもう不幸な問題なんですよ。
うん、
かわいそうな問題。
当たらなかったから。
それはだからそう、基本的にはそれは答えられる人いるんですけど、
うん
まあ、この場で出したらあまり良問とはされないですね、
うん。
いい問題だったなとはならない。ので、まあ、そういうさじ加減も探りながら、あこのレベルのは答えられるんだなという出題者のね、問い読みの、
うんうん、
俺問い読みの経験はないけどそういう技術もあるんですよというね。
KY じゃダメだと。
そうですよ、うん。クイズはいろんな要素が絡んでるよということで今ね、まあ、リッペが1ポイント取りましたが、3丸ってすぐですね、これね。
うん、
では問題、うん。大型映画館、シネコンを略さずに言うと何でしょう。
はい、
はい、おまけさん。
確か。
確かも入ります？
入りなさい、入りなさい、
はい、
入りません。
何ですか？
確か、はい、シネマコンプレックス。
はい、正解。シネマコンプレックスですね。おまけさん、丸一。
お、
これすぐ正解積み上がっちゃいますよ。問題。アメリカの音楽家、クインシー・ジョーンズの。
はい。
クリスタ。
はい、おまけさん。
どれかな。
おまけさん、今、いいね。
うん、早いよ。
はい、おまけさんどうですか。
We are the world。
残念、この問題の回答権はありません。おまけさんしっかりと×をつけさせていただきます。では読ませていただきます。アメリカの音楽家クインシー・ジョーンズの名をもじってペンネームをつけたという風の谷のナウシカ、千と千尋の神隠しなど宮崎駿監督のほぼ全てのアニメ映画を含む数多くの映画やテレビ番組で音楽を担当し、はい、
はい、
マリッペ、
久石譲、
正解。
当てたかった。
何やってんだろうなと思いましたね。
当てたかった、は
い、ということでこれは久石譲ですね。ということであ
と3秒待ってたら当ててれたな。
ですよね。だから早すぎたんですね。ちょっとクインシー・ジョーズの時点でいきましたからね。
うん、
でこれはですね、まあ、2つ目の推理力でいけるパターンかなと思いますね。というのはですね、クインシー・ジョーズって人別に知らないかろうが、
うん、
クインシーっていうのこう、あなんかこう久しいっていう石の字で、あ久石ジョーなのっていう、僕はそれでいける。
私もそれとちょっとジブリなどって感じがしますね。
想像力
ということで、知らない問題も実は完全に知識を問う問題ではなく、最後まで読めば分かるっていう問題が早押しには実は多いんですね。だからクイズプレイヤーは全部知識で答えてるかっていうとそうではなくて、答えた後にそうなんだ知らなかったっていうパターンもあるんですよ。自分自身が正解しといて、そうなんですかっていう、そういう風に推理力でなんとか切り抜けていくというね、部分もあるわけですね。
だから俺は今自分の狭い知識にかけようとしすぎて失敗したところですか。
そこまでは言ってません。でもそういうちょ、まあ、先の話もしますけど、あともう一つ技術力があると思っていて、技術力っていうのはさっきみたいに問題はですね必ず解いてほしいわけです、
うんうん、
例えばこたつの近くにある映画館は何でしょうとか言ったら、うんうん、なんかいくつかありそうだなみたいな、要は確定できなかったりしますよね、
うん、
じゃなくて絶対に1個だけの答えが出るような問題を作ってるわけです、もともと。なので問題文をどこかまで聞けば確定できるポイントが存在するわけですね、必ず、
うんうん、
だから今のはクインシー・ジョーンズの話でそのペンネームをつけたというっていうのを聞けばもう
俺いけた。
そんな人はそれ一人しかいないわけですから
俺いけた。
その確定ポイントを、分かったら押す、あるいはその手前で技術としては、
うん、
出題文を読んでる最中にはいって言って、
うん
点灯しましたと、
うん、
その最中に考える。
うわ、高度だな。
はい、でインプットするっていうのも大事なんですけど、アウトプットするっていうこと、まあクイズはそういう訓練をするわけですけど、インプットしたものを無理やりこう引き出す、何秒間の間にどこにしまったっけなっていうのを引き出すっていう、そういう技術もある。だからおまけさんもしかしたら今のでね、いける人もいると思いますよ。クインシー・ジョーンズの問題といえば問われることはほとんどない、要は先ほどの曲名じゃないですか、
うん、
それって確定できませんよね、問題的に、
うん、
お互いの信頼のもとに成り立ってるんですよ。出題者と回答者はもっと信頼してやっていいですよというね。
あ、信頼俺はしていなかったという話ですね。
そうですね。そんなひねくれた問題は出しておきませんよということですね。
素直に答えただけだったんですけどね。
さあ問題です。じゃらん。 1968年に制作されたビートルズ初のアニメ映画で、海底の国ペパーランドの危機を救うため、はい、はい、おまけさん。
もう素直に信頼関係でいきます。
お願いします。
イエローサブマリン。
正解です。
やった
すごい。
信頼したら当てれた。
さあ、そういうことですね。ちゃんと読むと、ペパーランドの危機を救うため潜水艦に乗ってきた司令官とビートルズの4人が海底へ向かう内容の作品は何でしょう？イエローサブマリン。まあ、そのまま曲名と一緒ってことですね。うん、曲名ってか、アルバム、まあ、曲名もあるか。っていうことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。問題。レイジングブル、ミリオンダラーベイビー、ロッキーといえば、いずれも何のスポーツを、はい、はい、河原さん。
ボクシング。
正解。
ボクシングですが、じゃなくて、
そういうパラレルの場合、あ、パラレルって言うんですか、ですが、ね、
パラレルっていう。
パラレル問題って言うんですけど、かかってるわけですね。前半とかけて、うん、A は B ですが、では、
あ、パラレル、分かれる。
なんかそうそうそう。ね、ただ、これ、前半にですね、作品名を列挙してるわけです。
してた。
レイジングブール、ミリオンダラービビ、ロッキー。こういう風にやってくるときは、パラレル作りにくいので、そうすると、あ、問題文ごちゃごちゃになっちゃいますよね。何個こういう名詞出てくるんですかってなっちゃいますから、この列挙が何かの法則性に従って集められてるんだなというのはもう読めるわけですね。
あ、はいはいはい。
だからもう分かれば、レイジングブール、ミリオンダラービビ、ロッキーのローぐらいでもういけるわけですよ、
もう。もう俺、
ボクシングやん。
俺もう2つで分かりました
よ。うん、そうですね。
じゃあ言ってください。
いやいや、でももう片瀬さんがそんなストレートに言ってくるんじゃないだろう。
信頼信頼
あ、そうですか。
疑り深い
一瞬スコセッシかなと思って
ああ、ね、そう、確かにレイジングブルー
最初のやつでしょ、
うん、
ということで、じゃあ次行ってみましょうか。問題。ムッソリーニがローマ郊外に建設した映画撮影所のことを映画都市という意味のイタリア語で何と言うでしょう。
みんなそんな堅実なんですか。みんなそんな堅実に行くんですか。7罰できるんですよ何か言ってくださいよ
映画都市
イタリア語なんでしょ、うん、
イタリア語。
5、4、3、2、1。あー、正解はチネチッタです。
あ
ー, あー、ね、これ学習していくわけです ね, これね。
そういう意味だったんだ、あれ
ね、
川崎に映画都市があったんだ。
ありますね、
うん、
チネチッタ。
へー、なんか1個しかないけどね、
ということなんですね。リーチおまけさんマリッペなんで、でガワラさんも1丸ついてます。チャムレイさんは、参加してないですね、まだ
そうですね
マイクも持ってないですね、
うん、参加が
ちょっと集中しない
と。そうですね、
いけるかな。
みんな空気を読んでくださいね。いきます。
ジブリ、ジブリ、ジブリじゃないかこれ。
スタジオジブリの映画、
ほらほらほら、
優しい
魔女の宅急便で主人公キキの相棒役となる喋る黒猫の名前はなんでしょう。
はい
はい、チャムレイさん。
え、どっちだっけ。
どっち。
ジジ。
ジジ正解です。
イエーイ。
どっちだっけってどういうこと。
どっちだっけが逆に知りたいんだけど
もうみんなが言いたくてうずうずしてるのをみんなが止めてる中、
キキとジジどっちだっけと思って。
だってキキの相棒役となるって言ってるのに、キキと迷うっていうのはもう問題を聞いてないってことです。
くそ
くそ、この展開、全然上げた3つのフェイバリットと合致してない気がするんですよね。
これはもう関係ないですね。
負けた、
ね、
優しさで。
チャムさんに負けた。
これは4つ目の要素、優しさ。あ、うん、問題。俳優のトム・クルーズやジョン・トラボルタが信者として知られるアメリカの SF 作家ロン・ハバードが創始した新興宗教は何でしょう。はい、ガワルさん。
サイエントロジー。
正解、サイエントロジー。
ああ、そうだ。サイまで来てるのに、なんか俺、サイコなんとかに行きそうになっちゃった。
ああ、なるほど。
あれ、サイコマジックに行きそうになっちゃったみたいな。
SF だから。
サイエントロジーのせいで、だからね、トム・クルーズさん離婚したみたいな話もね、ありましたからね。
ザ・マスターですか、あれが、
フィルム。問題。
まあ、すいません。
ラブマシーンという AI の暴走を止める様を描く、2009年。はい、はい、ガールさん。
サマーウォーズ。
ガールさん優勝です。サマーウォーズでした。
そうだそうだ、そういえば。
ラブマシーンっていうね。
あれ、
そういう名前でしたね。
なんか、みんなが優しさを発揮してる中、一人何か、
普通にね。
普通に。え、もうこれやっぱこう、みんなの優しさに勝手に乗っかってるなんていうのは許されないんで。
確かにね。一回こう、終わりましたからね。みんなで空気を読むみたいな。
ちょっと50にしようか。
そうだね。
あと2つ。
問題。
はい。
ダラン。主人公の刑事、我妻涼介をビートたけしが演じた1989年公開の、はい、
その男凶暴につき。
正解です。
当初監督予定だった人が深作欣二だったよと、はい、まあだけどそれが降板して自らメガホンを取ることになった初監督、はいね、作品名なんでしょう、はい、そのとこ凶暴につき、はい、問題。その名は夏目漱石の小説門の主人公から取ったものとされる、
はいはいはい、恋の門
バツです。
ガラ
さん、ガラさんバツ。続けます。門の主人公から取ったものとされる宮崎駿監督のアニメ映画崖の上のポニョで、ポニョを助ける主人公の少年の、はい、はいはい、マリペ、
ソウスケ。
ソウスケ正解。
ちょっと鈍いどうしよう。
ジブリ問題かなり出てますからね。
ねえ、なんだかこう誰かに忖度しているな、この出題者と思ってるのに、その忖度を受けてもらえない何かがある
よな。単純に鈍い。
問題、じゃらん。日本の作品では、地獄編、影武者、奈良山武士公、うなぎ、万引き家族の、はい、はい、おまけさん。
カンヌパルムドール受賞、日本人受賞。
ちょっと要素が多いです。
あ、パルムドール受賞作品、日本の。
正解、パルムドール、正解。はい、この5作品は、カンヌ国際映画祭における最高位の賞、ね、なんというでしょう。ああ、そこパルムドールということですね、はい。おまけさん、ちゃんと4丸積んでリーチです。
本当だ。イエーイ。
そのまま行きましょう。問題。第1回アカデミー賞で最優秀作品賞を受賞したウェルマン監督のサイレント映画は何でしょう ?5、4、3、2、1。はい、おまけさん。
わかんない。メトロポリス。
バツです。
バツだったな。
さ、正解は翼でした。これ皆さん知りませんね。これは知識で覚えてください。
翼。
2回目、3回目のクイズ大会で出てくるかもしれないね。
アカデミー賞の1回目は翼。
翼だと。問題、じゃらん。1985年に白血病のため27歳の若さで亡くなった映画桐生院花子の生涯、瀬戸内少年野球団やドラマ最有機への出演で知られた、
はいはい、夏目雅子。
世界
やべやべやべやべ、
夏目雅子です。
ぼーっとしてた。
これはおまけさん世代がいけるタイプの問題だ
と思うんですけど、ぼーっとした。俺ね、今あれですよ、あーなんか夏目雅子の映像をずっとぼーっと見てました。頭の中で
その方の名前を言ってほしかったですね。
おやば。
さあ、これでガワラさんもリーチ。
ほんと。
うわぁ、
ガワラさんおまけさんリーチ。マリッペが今3丸、そしてチャムレイが1丸ということでございます。
チャムさんを勝たせたい。
さあ行きましょう。
なんだそのクイズ。
問題。じゃらん。日本教師局や公共短誌などの管弦楽曲を多く作曲したゴジラシリーズをはじめとした映画音楽を数多く。はい。
あれだっけ、伊福部昭。
正解、伊福部昭ということで、おまけさん5丸達成です。ピンポーン、正解です。
すごいタイミングが。
おまけさんが5丸。
別に勝つ気なかったんですけどね。
達成しました
けど、ガワラ君だけにはちょっと、ガワラ君だけにはちょっと勝たせたくなかったんでね。
感じ悪、う
ん、
なんかごねてね、ルール変更させて。
いやいや、勝つ気はなかったんですけどね。
勝っといて、勝つ気はなかった。
うん、勝つ気はないけど、
これ言っちゃいけないやつですね。
ガワラ君がなんか本気出してくるか、ちょっとこいつは止めないとみたいなね、服気。
友達減るタイプですね。
うん、まあ、ということでね、まあ、クイズというのはですね。
映画につなげてください。
映画につながるまとめをお願いします。
はいはいはい。で、まあ、まとめますと、クイズの映画が見たい。
ああ
ということですね。まあ、やっぱり外国産のものだったら、最初に言ったね、ダニー・ボイルのスラムドッグみたいなやつですけども、はい、まあ、やっぱ703話2というね、漫画日本にありますんでね、まあ、それをまあ映画、アニメ化はしましたけど、ちはやふるみたいに作れるでしょみたいな感じを思っているので、そういうのも見てみたいしね。クイズってね、鮮度が結構難しかったりするのね。
あ、これは大変ですね。
そうなんですよ。早押しクイズというのは先ほど言った通り、うん、解いてもらうために作家が作ってるわけですね。丸バツクイズっていうのはふるいにかけるため、半々ぐらいになってくれた方が嬉しいっていうクイズの出し方、うん、でこのミリオネアみたいな難問は外してほしい、答えてほしくないっていう作り方なので、はいはい、答えてほしくないの方はすごい長時間引っ張ってね、一問をやってっていう、こうドラマを作りやすいですけど、パンパンパンパン早押しでこうね、うん、知ってる問題ってなると作り物感を感じやすいというね、ちょっと実写映画向きじゃない部分もあるのかもしれないしね。あとこの時事問題古いとかな、そういうなんかこう廃れ具合とか出てきちゃいがちですが、挑戦してほしいというね。映画凡人もね、さすがに5年目ですから、うん、徐々にね、みんなで共通の言語を増やしていく、リテラシーを高めていくという意味でも、うん、時々クイズをやることによって、うん、夏目雅子ねそれねとかさ、チネチッタねイタリア語のねみたいな
あ、それ覚えた。
覚えたでしょ。こういうのがちょっとずつ入ってくと
映画都市ね。
そうそう、だんだん
なんかただマウントに使いたいだ
けマウントじゃないですよ、みんなの共通言語。今までね、僕らが勝手に喋ったけど、はいはい、置き去りにしていた あの用語とかね、
お前ら二人だけ分かってんじゃねえぞみたいな。
なんでデニーロアプローチってなんすかみたいな。
あ、そういうの、
ね、ロバートデニーロという方がいましてねみたいな。
だからクイズだと、うん、その単語の説明が問題に入っちゃってるからだ。
そうです、されてる。そして嫌味じゃなく正解なんかでしたって伝えられるという。
あれ、クイズってすごいんだな。
すごいですねというところに着地したということでね。まあ、あのこういう感じでドリフベリットもね、うん、やっていこうかなと思いますんでね、皆さん2020年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドリラジ、
ネットフリックスライムショー。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイト、ネットフリックスで公開されているオリジナル新作映画をみんなでチェックし、もうお前のことは認めてるよという感情でいっぱいなコーナーです。
はい、ということで今回はですね、まあ、マリッジストーリーに引き続きネットフリックスでありましょうやっていくんですけど、二人のローマ教皇というね作品です。こちらのあらすじお願いします。
はい、カトリック教会における歴史的転換点をまたぐ2人のローマ教皇、ベネディクト16世とベルゴリオ枢機卿、保守派と進歩派の壁を越えたその友情を対話で描き出すお話です。
はい、ということでテンション聞いていきましょう。こたつ、やっぱりね、こういう関係性を築けるのっていいなって思いました。おまけさん。
あ、なんかすごく良かったです。実はこのなんだっけ、監督フェルナンド・メイレレスさん見てなかったんですけど、
はい、
この人めっちゃうまいですね。
うん、
こんなにうまい人がいだったとはと思いました。
はい、チャムさん。
はい、最初なんか宗教的な作品疎すぎるので、いけるかなと思ってたんですが、もう見ていくうちに2人のおじいちゃんを微笑ましく見て終わっている自分がいました。良かったです。
うん、マリペ。
なんか会話劇でこんなに面白いんだなってすごい、なんかそんなに多分会話劇で進む作品見てないっていうのもあるのかもしれないですけど、あ、こんな面白くなるんだって思いましたね。
うん、さあということで、監督、先ほどおまけさんが言ってましたが、フェルナンド・メイレレスです。まあシティ・オブ・ゴッドとかね、ブラジルのやつですね。まあ僕の大好きなブラインドですね。
はい、
全人類説明みたいな、まあだから宗教的なのノリ多いですねっていう感じをちょっとしますね。そんな中での、キャストが、まあ、ジョナサン・プライスとアンソニー・ホプキンスです。これが2人のローマ教皇を演じるということでございます。ということで、メールをいただいておりますのでご紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ラジオネームサハールさん。前半のやめたいベルゴリオとやめるの認めないベネディクト16世の立場が後半にひっくり返るのは面白かったですし、ローマ教皇として背負う重責やベルゴリオが過去から背負う現在などシリアスな展開になりながらも両者の可愛さがめちゃくちゃ際立っていました。ヘリコプターの中でベルゴリオが手紙を渡そうとしても聞こえないと言わばかりにヘッドセットを外すベネディクト16世、一緒にピザを食べるシーンでベネディクト16世のお祈りが長くてなかなか食べれないベルゴリオなどなど萌えポイントが多数ありました。不満点は、私は羊たちの沈黙が生涯ベスト級に怖いのでアンソニー・ホップキンスが出ると無条件で不穏な気持ちになってしまいます。
なるほど、
なるほどね。ラジオネーム山岡さん。ほぼ二人で喋っているだけなのにアンソニー・ホップキンスとジョナサン・プライスの演技力だけで2時間持たせてしまっているのはすごいと思いました。特にジョナサン・プライスは天才作家の妻では土地区賞の極めだったのが今作では完璧な成人になっており、演技力マジパネーとおったまげた次第です。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
さあということで2人のローマ教皇どうでしたか。
いやでも確かに山岡さんのメールである、天才作家の妻、私も見たんですけど、俺の時結構な役だったので、なんかだいぶ印象違いますね。今同一人物って聞いてびっくりしちゃいました。
あ、なるほど、気づいてなかったってい
うね。俺はだから要は天才作家も去年の作品なんで日本公開が、
あ、そうだった
の。そう、俺最初ちょっと引っ張られちゃいました。だからそのサハルさんがアンソニー・ホフス キンスが、不穏な気持ちになるっていうあれがあったんですけど、うん、俺は逆に最初ジョナサン・プライスに引っ張られちゃいました。その天才作家の、あのイメージで、妻のイメージで。
ろくでもないやつなんじゃないかみたいな。
そう、そう、なんか分かっちゃいるんだけど、なんか、みたいな。あっちもちょっとやっぱ強烈だったんで。ちょっと近かったんでね、去年の。
まあでも多分そういうイメージがもうすでにあるっていうのは、うん、むしろ文脈を超えて、
うんうん、
キャスティングとして合ってるっていう気はしますね。
二、うん、
人とも、
ああそういうことか、うん、
あのよろしくないイメージを最初から持ってますよっていう、
うんうんうん、
持ってますよっていうか、まあまあ罪抱えてますよ、
まあ。まあジョナサン・プライスはまあ最近の作品ではあるけど、
ね、まあ、だから関係はないんだけど、
ないんだけど、うん、結果的に、
ね、そうそう結果的にっていうことですね。うん、だタイミング良かったねっていう。うんことではありますね。ということです
ごい軽いところで、
はい、
ローマ教皇とかが着てる服とかをあんまりこんなまじまじ見れるのないんで面白いなって思いました、うんうん、確かになんか衣装赤い靴なんだとか、なんかそういうのとか、あとその服洗いづらいじゃないかって言われてた、あのなんか案内してた人の、
うん、なんか色合いがすごい、う
ん、すごいなんかカラフルで、なんかすごい袖の服、
うん、
なんかあこれずっとこういうの いつからこういう服着ててずっとこういう状況なのかなとか、なんか結構そういう しきたりみたいなところって全然知らないとこなので、
うーん
面白いなって思いましたね。
確かにね、
うん、
なるほどね。
これは多分ほとんどの人が知らないことだとは思いますけどね。まあ一応中に解放されてる時間がねあるから、あの観光で行ったことあるっていう人はいると思うけど、まあやっぱ日本の皇室とかに近いと思うので、
うん、
みんなんかどういう暮らししてて、どういう人が周りについてて、どういうしきたりがあってっていうのはほぼほぼ知られていないことではある。
うんうん、あとまあもっと言えば、まあ一応ちゃんと選挙でというか、うん、ああいう形で次を選んでるんだなとかも、ね、なんかいろんな意味側面で何も知らなかったから、ちょっといろんな意味で新鮮でしたね。そう知れたことが、ね、
なんか、うん、コンクラーベのあの儀式のやつはなんかなんだっけ、天使と悪魔かなんかでもちょっとやってた時があって、
ね、
そうあって、それでちょっと知ってた分、
あの 黒い煙と白い煙、
あそうです
あやったんだ、
で同じことやってると思ってちょっとそこワクワクしましたね。
そうね、
ん、であとあの針で、
あはいはいはい、投票の
投票のやつをどんどん通していくの、あれやりたいって思いました。
そうなんだ、うん、なんかその投票のやり方がなんか木の丸いのを一個ずつみんなでコロンコロンってやってって、ね、なんか器、うん、投票を入れる器とかもなんかボードゲームやってるみたいなイメージで、
あの木の玉欲しいもん、
そのなんかあれなんかすごいなんかゲームっぽくて、
皿とね、
そうそうなんか全然見たことないし、なんか面白いなって見てて思いました。
さはるさんもね、山岡さんもね、まあ、おっしゃってる通りですね、
うん、
まあ、やっぱりこれ2人がね、
うん、
あのだべってるか喋ってるだけのね、
うんうん、
まあ、映画なのにやっぱりこう萌えポイントというかね、
可愛いなって、
可愛いなみたいな感じたり、こうなんか、まあ、すげえなっていう、
うん、
ポイントがあるっていうのはなんか本当になんだろうね、こうだから舞台劇としてもできる、
まあ基本できるからね
よね、
うん、
まあ、むしろそっちの方が詳細に描かなくていいから周りのものとか、
うんうん、
やりやすそうなのに、
うん、
マジでバチカンでやってんのこれ。そのシスティーナ礼拝堂で、
うん、
あのミケランジェロのちょっとタイトル出てきませんけども、もう天井から壁からうわー書いてある絵とかね、
うん
うんうん、あんなに用意しなきゃいけないから、
うん、
まあ本物の場所なんじゃねえのかなって気はするんですけど、
うんうんうん、
めっちゃ大変じゃないですか。
そうね、
これ舞台劇だったらやりやすそうなのに、う
ん、
すごいなっていうね。
セリフ量とんでもないですけどね。
セリフ量とんでもない、ね、
う
ん、
舞台劇だ、う
ん、なんか舞台劇は大体セリフ量とんでもない、
まあ、そりゃそうだけどね、まあ、でもその二人が抜きんでて
二人劇とも一人劇もありますから。
あ
最初タイトル見た時にすごくこう静かな感じで話が進んでいくのかなと思ったんですけど、うん、結構使われてる音楽がアーバーだったりとか、
あ
そういう、うん、あの、
うん、
ギャップというか、うん、テンポ感生み出してるところがすごい見やすかったですね。
作中もね、
そうね、だからなんか、うん、そう最初に抱いてたね、あの題材とかから受ける静かで荘厳な何かがあるのかとか、
うん、
なんかそういうあの深遠な会話とかなのかとか思ったら、なんだかポップでしたねっていう、
うん
うん、そういう導入のな感じとかからね、
なんか見やすかったのかもしれないですね、
うん、いや、 やっぱバランス感覚がすごくうまいんだろうなっては思いますよね。
そうね、だからそのまあ保守派と進歩派のね、うん、いざこざ含めのあれですけど、うん、まあ進その進歩派のベルゴリオ、うん、ジョナサン・プライスが演じてるそのキャラクターが、
うんうん、
まあそもそもこうキャッチっていうのがかなり見やすさに強いかなと、
うん、
やっぱ保守派と別の保守派とかだったら
そう、ね、
タイプの違うね、
違うものになる、う
ん、なんかちょっとそれは辛そうな映画にはなりそうだけど、うん、まあ、このアバとか使うことによって なんかね、口笛吹きながら、うんうんうん、それがアバの曲であるっていう、そキャラクター説明にもなってるから、うん、この人物が、あ、そっち方面の人なのねっていう、もうキャラ属性が分かるっていう、もう、
うん、
前半の方ね、そのアンソニー・ホップキンスが演じてるやつはもう目線とかが、
うんうん、
マジ怖いんですよね、最初のコンクラーベの時の。
ああ、だから、うん、本当になんかこう、うん、あの政治的にこう狙いまくってるっていう、
そうそうそうそう、だから結構ドロドロしていくタイプのお話なのかなって思ってたら、うんうん、これが全然違ったんですよね、
うん
うん、
そう、ほんとね、今まで見たことない、うん、だけど、マリージソリの後に2人のローマ教皇を見たんですけど、
うん、
やっぱりね、いろんな人間関係って立つことできるんですけど、うん、やっぱりなんかいがみ合うとか憎み合うって、まあ、そういう相手いるけど、そういう相手と対話できるようになった時って、その人が一番の宝物になる瞬間って来るっていうのが、
うん、
なんか例えばスタローンとあのシュワちゃんとかね、まあ、当時ライバル関係でなんかこう バチバチしてたけど、結果的に今一番仲良くて、お互いに生きててもう一番友じゃんみたいなのってあるよねって思って、いざこざを避け続けるっていう人生もあんま良くねえなってね、俺は思いましたね。なんか要は自分のことを気にかけてくれてる人だから、それってあのすごい理解してくれてる人なんですよ。でお前のここが本当に気に食わないとかね、そこには賛同できないとか、そういう気持ちを持ってくれてる人を、まあ、丸め込めることはしなくてもいいけど、どこかで共闘できるというか、同じ目線に立てる時が来るんだなっていうのは、なんかマリージストーリーとかでも僕は感じたので、うん、愛憎って言葉がねあるようにね、やっぱ愛の裏返しは憎しみだったりするじゃないですか、憎しみの反対がすぐ愛に変わるってことは全然あり得るなっていう風に俺は感じて、なんかちょっと嬉しくなりましたね、あの人間不敬なっていう、
なんかあれですよね、同じぐらいの熱量でその結局自分と相反する考えを持ってる事柄に対しての熱量が一緒なんでしょう ね、
あそうね、
だからそこまでのレベル感で話ができるのが相手だけっていうのがあるんでしょうね、だから近いっていうところあるんでしょうね。
だいたいね、確かにそういうのってさ、一方が嫉妬するとかいうの多いと思うんだよね、一人が天才で、もう一人やってこうついていけないみたいな、だから割とやっぱ対等にずっと、そういう同じレベルでっていうので、こういう会話劇でってまあ見たことないので、
まあ、だからあれだよね、ライバルが一番近い存在だっていう、
そうそうそうそうそうそう、
ね、ちはやふるの主人公としのぶちゃんみたいな関係、
ね、ああそうね、あれでは時々会うから成立してるぐらいの感じだけどさ、これずっと面ねこう向かわせたら、まあ、それこそブルーバレンタインみたいになりかねないじゃない普通は、
はいはいはい、
だって本当にいや同意できませんねっていう会話をずっとしてるはずなのに、どこかのタイミングで急にリスペクトに変わっちゃうっていうね、いいですね、見たことなかったです、そういうのは。
まあ、あとはやっぱり方向性とは違っても最終的な目標とか目的じゃないけど、そういうものは一緒だったりするからっていうのもあるんだろうね、
あ
結局はっていう、
まあ、よくしたいという
かね、そうそうそうそう、そのキリスト教的なところでどうしていくかっていうところはある、それのやり方とか方向性のとか考え方のズレなんだろうからっていうところはあるんだろうね、きっとね、
この対立はまあ全然どこにだってある話なので、
ある
、まあ、日本の政治とか見ててもこういうのは多い、気はしますけどね、昨日の敵は今日の友的な
まあまあまあまあ、
まあ、それはなんか政治でまとめちゃうとあれだけど、
まあまあ、だから結局何か組織だったもの、
うん、
単位はいろいろあると思うけど、国かもしれないし会社かもしれないし町かもとかもあるけど、組織立つとやっぱりどうしてもそういう何かあのものは必ず起きてしまうっていうのはあるだろうなという、まあその中でちゃんと違いがあると対話できると希望があるなっていう感じはね、ありますね、
そうだね、ただこれはやっぱ組織に属してはいるけど外れているというところが非常に大きいという、要はなんか両者孤独を抱えてる人ではあるっていうね、
まあまあまあまあ、でもそれは組織にいるからのっていうのもあるかなとは思うけどね、
まあでもそれは立場によって強調されてる
っていう、立場によって強調されるっていうだけ、まあそれ言うとほら全員そうだからっていう、
まあでもほら個人政治劇で言うとやっぱり組織単位とか派閥単位とかになっちゃうから、
そうそうそう、
あいつの顔を立てるためとかそういうなんかねマフィアとかアウトレイジとかもそういうのに含まれちゃうけど、そういうのじゃ全くない、
まあまあトップを選ぶやつだからねっていうか、トップの会話だからっていうことはあるからね、
まあでもほら会話してるグレゴリオの方はまだトップじゃないからね、ただの枢機卿だからねまだね、
あはいはいはいはい、 いはい、あ、そうね、
うん、だからなんか立場は違うけど理解し合える部分もだからシンパシーもある、
うん、
まあ、けれどもっていう関係性、うん、難しいんだよ、他に置き換えられないんだよなかなかね、
まあまあまあそうなの、そうね、
うんうん、まあ
まあまあ、まあ、分かんない、だからあのジョナサン・プライスの方もトップではないけど革新派のトップ的な存在ではあるかもしれないから、
ああまあそうね、
そうそう、そういうとこだと多分また違うのかもね、うん、組織だけをつな引っ張ってる同士だからっていうのは、だから政治とかも実はそういうとこも出てくるかもってはあるし、うん、って分からないけどね実際は、うんうん、感じはあるかな、
でも上に立ちたくないっていうあの、
はいはいはい、
立ちたくないというか立ってはいけない人間であるっていうね、
うん、
あれは好きになっちゃうよねっていう感じはあのそのアンソニー・ホプキンスが演じてた方はね、
うん、
まあ、だから両者罪を抱えてますけど、
うん、
まあ、やっぱナチ野郎って言われてたじゃないですか、
うん、
多分ねこの映画見た人はひっくるめて彼のことも好きになれるというか、
うん、
あのそうやって非難してた人もなんじゃないかなって気がしてね、なんかねサッカーでねあの応援してる時にね
バーで
そうそうそうスポーツバーみたいなところでね、うん、
はいはいはい、
一人で観戦
してそうそうそう教皇のこともあの、うん、お祈りしますねみたいな時にいやいや
あいつはナチュラルだからみたいな、そうそうそう雰囲気の
時に一瞬こうふって冷めたような感じ、
うん、
あれおかしい、
うん、
っていうあの感じがなんかね、
うん、
何か感じました、うん、すんごいぼんやりしてますけどね
その私見てその2人の距離感がこう徐々に近くなっていくのを見てて感じ取れるのがすごい良いなと思って、最初なんかローマに来てくださいって言って来て、ご飯とかもすごい別々で食べてて、で庭で散歩でお話ししてても、うん、なんかもう理解し合えないっていう関係だったけど、夜にちょっとピアノを弾きながらちょっとずつなんかおしゃべりしてワイン飲んでとかってちょっとずつちょっとずつなんか距離が縮まってて、で最後サールさんも言ってた一緒にピザを食べてドリンク飲みながらみたいな、
うん、
なんかそこまで仲良くなるぐらいに会話だけでなんかなってるのって、おじいちゃんたちが、
うん、
んなんかいいなってその家庭を見ながら、そこのところが私は一番いいなって思いながら見てました、
ね、フード理論のすごく正しい使い方だ ね、
まあ、そうね、
食べるの一緒にね、うんうん、
でも俺はあのピザの食い方アンソニー・ホプキンスめっちゃ怖かったけどね全然人肉に見えたけどね俺
あれ
ちょっとあのシーン
赤いし、
うん、
食らいつき方がさ、
でもなんかあんま美味しそうじゃなかったの見る時
だからもう食べたことないんだろうね
そうだね、
ああいうものね、
そういう庶民的なあれでっていう、
うん、
だからより人肉に見えるというか
何かに引っ張られてる、何かの博士に引っ張られてるな、
怖かったですけどねちょっとねいいシーンなんですね、
まあ、いいシーンですよ、
いいシーン
です、まあ、いいシーンなんですけどね
うん
あの二人の本当に関係がお茶目だよね、まあ、単純にそういう風にもしてる部分もあるだろうし、うんなんか本当になんかこうあお医者同士がキャッキャウフフしてる風にも見えるしっていうようなバランス感覚があって、だから本当に思ってる以上に誰でも見やすい感じになってるなっていうのはなんかね思いましたね、
うん
そうね、あとその、まあ、ローマ教皇という立場の得意性というかね、その日本の天皇家とかとは違うわけですよ、
そうね、
あのもう、うん、後天的になるものなわけですよね、うん、ローマ教皇というものは、うん、だからそれまではそれぞれの人生があったっていう、
うん、
でそこで例えばピアノ弾いてた時に、うんね
はいはい
まあ、音楽の方行こうかどうかとか、うん、もう一方のねジョナサン・プライスの方は、うんまあ、婚約相手みたいのはいたんだけども、うん、でもっていう話とか、
うん、
そもそもの人生が
そうね
あってでこの立場になってるんだなんて考えないじゃん、
うん、
そうそうでやっぱ見てみると、
うん
まあ、でまあちょっとこれは天皇とかとはまた違うから、うん、そういうとこだけで言えないけどやっぱりただの一人の人間だなっていう感じが
そのあ
のなんか二人の喋ってるみたいな雰囲気とか含めてね、うん、なんか出てるっていうのがいいよねっていう、うん、
本当にそうだよね、うん、
思いますね、
あのテレビのねあの電波が入りにくいどうのこうのの、うん、あのお話とかがすごく私人間です宣言に、
うん
近いですよね、神との直通のねコンタクト手段持ってると思われるでしょ、
うん、
あなたたち、
うん、
ちゃうねんみたいな
一緒ですよって、
うん、ただ神について考える時間が他の人よりは長いっていうだけなんだとは思うんだけど、うん
まあね、まあでも何かポイントでやっぱり神を感じてしまう、
うん
まあ、逆に言ったらそれに引っ張られるから別の人生は壊れてしまうみたいなのもあるし
あるし
だからなかなかなんか面白いっていう
かそうそうそう、うん、なんか無宗教的な人間から見たらさ、
うん、
なんで信仰なんてすんのってあるじゃん、
はいはいはい、
なんかややこしいだけじゃんみたいな、うん、なんか俺はそれが なんかメカニズムが分かったというか、確かにこういう体験して、うん、こういうふうに生き方を定めた人間からしたら、うん、それは神を信じるし、
まあ、そういうふうに、うん、もう人生運命が進むしかなくなるっていう
し、そうそうそう、でやっぱりわーってね、あの、うん、まあ、コンクラーベの時もそうだけど、熱狂的に人が集まってイエーイってなってる人たちも何かしら信仰によって救われたと思ってる人たちがいるわけですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、それはそうだね、うん、
それはあの嘘じゃないことだなとは、うん、感じたので、なんかねやっぱこうシーラねとか、あの関係ねみたいなことではないな、うんうん、というふうには思いましたね。
でもなんかあのそういうとこじゃなくて単純に映画の感じでいくと、うん、いや本当に初めて見たんですけど、本当俺シティオブゴッドとかも見てないし、
うん、あ、なるほど、監督自体よ、
そうブラインドでも見てないし、うん、あとナイロビーの蜂、
あそれもか、
そう
超好き、超好き、
そう、うん、とかね、はい、結構、まあ、ほんであんまり撮ってないんだよね、それそれ、まあ、ちょっとずつ、
佳作、
あとリオのオリンピックのどっち開会式閉会式田舎なんかをやったとか、
うーん、
だけどあ全然接してなかったんで、まあ、だから今だからこうなのか昔はどうだったかちょっと判断できないからなんですけど、うん、何気ないさりげないけどこの人めちゃくちゃ撮るのうまいな、
うまいよね、
なんか映像とかの切り出しとかもうまいし、ライティング撮影もいいし、だけどそのフッテージ的なやつの挟み方もうまいし、
うまいね、
この人最高級だな撮り方ってちょっと思いましたね、
うん、
だからその当時の映像風とかさ、
うん、
階層で白黒になるとか、
そうですね、
なんか自然だし見やすいし分かりやすいしね、本当ノアマンバックとね、あの続けてみたからね、
うん、
あれネットフリックスのオリジナル映画って全部面白いんだっけみたいな全部すげえんだっけみたいな、
そう思います
ね、そうじゃないのもいっぱい見てきたはずだったもん
ね、だだって
なんかアイリッシュマンもありましたし、
う
ん、
そ
うそう、あ確かにここ最近すごい
なんかね、うん、
いいのばっかり、良い作品が多い、
うん、本当にやっぱシティオブゴッドとか撮ったからっていうのか、うん、やっぱそういう南米の、うん、その撮りあの街の撮り方とかは生々しくしすぎないけど、ね、確かにそこにある温度感を感じるような、なんか えこんなにちょうどいい、そううまーみたいな、
うん、
だけどローマに行くとまた違う空気感で、でもパッツリ分かれないんだよね、ちゃんと地続きな雰囲気がするし、なんかなんでこんなうまいんだろうって思いました ね、
そ、
うね、
それもすごいよな本当に、なんか、うん、バチカン市国という存在がそもそも得意すぎるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
だってまあやっぱ日本と比べるしかないからあれだけど、
まあまあまあ、はいはい、
天皇今回はアルゼンチンの人がなりますとかないじゃん
びっくりする
ない、それはないね、
びっくりするわ、
うん、
それがあるってことだもんね、
う
ん、
あ
そうね、それ面白いね本当に、うんう
ん、はい、
さっきのおまけさんのに近いんですけど、うん、その監督の作品一つも見たことがなくて、うん、なんだ映し方、
うん、
いいなって思ったのが最後の方でアンソニー・ホプキンスがなんか出てきて、うん、なんかみんなにあなんかあーみたいな感じでこう写真を撮られるときになんかいろんな人からの
なんかブレた感じの
チェキみたいな感じがのそうブレてるやつで一個ずつ写す写し方とかがすごい好きだなって思ったのと、最後に二人でサッカー観戦をテレビにしてて
部屋でね、
そうで別の部屋からろうそくが勝手に火が消えて、でその消えた煙が上にシューって上がっていくのが、うん、少し前にそのろうそくの煙の話をしてたのでのつなげ方とかも見てる人からあーって思わせる演出いいなってすごい思って、他の作品も見てみたいなってそれ見て思いました、
うん、いや見てほしいわ
そう見なきゃなと思いました、
思いますね、うんうん、すごい今回見れてすごい良かったですこの作品、うん、
まあシティオブゴッドとかからね、うん、言っていただいていいんじゃないですかね、うんうん、
見るとしたら、
ちなみになんかウィキに書いてあるけど、
うん、
ああいうワールドカップ2人で見たという事実はないみたいですね、全部作り、ね、あとだからちょっと違うのかな、史実と、
うん、だってあの最初にね事実に着想を得たっていう作品ですって言ってたから、
うんうん、
もうそこで好感を持ってるわけです、
そういうふうだともう明らかにあの物語から根底逆になっちゃうことが、あの2人の話は入れ替えの後にしていますっていう、だから双方の辞任について話した事実はなく、二人が会って話したのはベルゴリオ教だからね、ジョン・サン・プライスの人がなった後にそういうことあったくらいだけど、その前にそんなことはないって書いてあるから、
そうなんですね、
ほーって思って、
割と根本な
感じですね、そう
そう
そうそうそう、へーとか思ってね、ちょっと
それはだいぶへー
だいぶへーだねってそうちょっと思いましたけど、
最後の方実際の二人なんか
ああそうそうね、もう出て
ね、映像として出てましたもんね。
なんかね、そうするとちょっとね、
この映画なんだろうっていう、
なんか忖度がじゃああんのかみたいな感じになっちゃう。
まあまあまあまあ
まあ、
うん、
まあそうなんですね。
まあでもね、うん、こんなんだったらいいなともね、
うんうん、
これも見れるかもしれないね、
うんうんうん、
ローマ教皇ファンの二次創作みたいな、そういう感じもあるかもしれないね。
そうね、そうね、そうなるとね、うん、
ブラックボックス的になってるわけですから、
うんうんうん、
そのもうコンクラーベから すでに、
うん、
あれでどういうやり取りが行われて、こういう感じでこういう物語があったとしたらこれはいいなみたいなのは
あるんだろうなっていう、
だから着想を得たぐらいなんだろうな、
うんうんうん、
そっか。
あとあれだね、最初の導入とかからあれだけど、飛行機のチケット取りたいんだけど、
あ
え誰、いや冗談やめてみたいな、あのやり取りで、あれさ、だから本人が撮ってるみたいなあれだったけどさ、
うん、で最後 Wi-Fi に、
そう Wi-Fi でとかで、あれってどの程度かなと思うとさ、要はさ、うん、数ヶ月前に日本に来ましたよねっていう。
あ、そうなの。
だ、東京ドームで大きいやつやりましたよ、イベント。
やべえ、全然、
あ、知らない、
あの時事を知らないです。
そうなんだ。
ベルゴリオ、今はベルゴリオって言わなくてフランシスコになってるけど、はい、うん、さんがあの日本にでかい店、ほんであと多分あれじゃないっけ、広島も寄ってみたいな、なかったっけ。で、あれでちょっと話題になってたのは、東京ドームでやるでしょ、
うん、
物販ありますとか、T シャツとか、え、これ ロックコンサートかよみたいな。
なんか、グッズがあるんですか。
そうグッズがね、売ってて、なんかなんだこれみたいな。
そうね、
でも逆に言ったらそういうのって、その前の、ベネディクト16世の時は起こりえないのかな、うん、みたいな。
うん、
そうですね、う
ん、アバとかね、ビートルズとかの感覚ある人だから、うん、そういうこともそのフットワーク軽くいろんなとこ行って、まあ、最後ね、いろんなとこ行って、ま、行ってやってますみたいな、
うん、
やってたけどね、外に出てみたいな、
うんうんうん、
まあ、確かにね、物販売るとかは
なんか、うん、今まで聞いたことない。
そうね、ちょっと前だったら確かに事件になってそうな、
うん、
ね、免罪符売り出したぞとか、そういう扱いになりそうではあるもんね、うんうん、でも確かにそれも一人でフラッとチケット取ってきたのかな、なんて、ね、
なんか
そんなわけない
んだけど、そんなわけはないんだけど。でも今そういう感覚で日本も行こうみたいなのあんのかなとか思うと、
まあ、だから親しみがどんどん湧く、
そうだね、
作りになって
るかもね。だからやっぱりそういうところを買いたかった人なんだろうしっていう、うん、そういうね、あのお高く泊まってブラックボックス化するからおかしなことが起こるわけだから、そうじゃないところをするにはやっぱりカッコつきだけど、うん、ちゃんと、見える形で対話できるようなことをしていかないとっていうのはあるんだろうね。
そうね、この映画だけ見た人からしたら嫌いになる要素ないもんね、この新しいね、
まあ確かに、
ローマ教皇というのね、
ね、でそういうあの
実際の説教みたいな聞いたことないけど、
聞いたことないけどね、うん、そういういらない装飾が全部いらないとかは、
うんうんうん、
まあ、まさにやっぱり
あれはそうなんだよね、
多分そうだとは思うけどもね、
あの真っ白い格好で
真っ白い、真っ白でっていう、赤の靴も履かない、
うん、
そうでしたね、うん、
でも別に本人は責めてるとは思ってないもんね、わけない
って、これが当たり前だっていう、うん、まあ、だから
今までが派手すぎたし、
そうそう、難しいからね、あの元々のね、どういうところから出発してるっけとかがだんだん大きなものになっていった中で、
うん、カトリックの教会っていうものがそもそもっていうね、
そう権威になりすぎちゃっていくとっていう、う
ん、派手にしてとかそういうところだしっていうね、まあ、だから揺り戻しみたいのもあるだろうし、まあ、
そうだ
し、
いや完全にそういう部分はあるだろうね、
あとやっぱり時代にね合わせて変化していくっていうことも大事なんですよっていう、この話すると必ずねそういう保守派とっていう、
まあそうだね、
対立にはなるけど、毎回毎回バランスですよね、
うん、
本当に寿司なくそうぜとかだったらさ、いやいや待ってってなるじゃん、全部混ぜ込みご飯でよくないみたいなさ、いや寿司は残しとこうとかさ、うん、こうバランスやっぱ難しいじゃんそういうのってね、
うん、
まあ、そこに例えたのはよくわからない、
うん、俺もよくわからなくなって
寿司、
うん、
お寿司
変化するっていうのは毎回そうだな、だからドイラジとかでも、
まあそうだね、
こたつはまあ降板してもとりあえずドイラジでやっとこうとかさ、わかんないけどね、なるかもしんないじゃない、
この中で変化は妥協だって言って、うん、いやそれは違うよって、
あれかっこいい、ね、かっこいいやり方だったね最初にね、それ妥協だよって言って、
うんうん、
言ってたのに、いやいや非なるものですっていう、
うん、
あの、あんな感じで返してたのに、
あとでね、
あとで逆転して、ね、
言ってることが
こう、脚本みたいな、うまいね、
うん、ね、このネットフリックス会いましょう始めた頃はね、いろいろ言ってたけども、うちらもここに来てこの ね2019年の後半ぐらいに来て、
うん、
なんだかネットフリックスがすごいことに、
あ、去年だって最初のネットフリックスは多分バードボックスとかですから、まあ
まあ、そう
で、まあ、バードボックスの比較として僕はブライドネス出してたと思うんです よね、
あー、そうだね、
うん、ブライドネスの方が攻めてんだろうみたいな、
うん、
だからこういうことですこの監督のこういうことですっていうね、 こういう感じの攻め方してましたっていうね、うん、感じはしてます。だからあの遡ってね再評価されてもいいんじゃないかなっていうね、うん、
ああなるほど、
うん、まあ、当時もボロクソだったしね、今も全然評価されてる作品ではないのでは
い、はい、
マインドネスは、
はい、
この間のマリッジストーリーもそうなんですけど、うん、結局やっぱりあの対立してるっていう時って相手をよりよく知らないといけないんだなっていうのがやっぱりすごい強いなって思ってまして、で今回もなんかその最初に辞表でいいのかな、うん、あれは、うん、辞表をなんか受け取らないよっていう話で、そっからずっとそのなんとか受け取る方向で話を進めたいっていうんで話しかけに行って、うん、でも違うとりあえず違う話をしようっていう話で、でそういうことからその結局昔はピアノをやってただとか、うん、こういうことが好きなんだとかっていう、多分今までしたことないような話をするっていうので、うんうんうん、なんとなく相手が、あ、今まで思ってた こういう性格だけじゃないんだな、うん、みたいなのが見えてすごくほぐれてきたところってあるんだなっていうのがすごくあって、うん、多分それがなかったら最終的な動きにはならなかったんだろうなっていうのもすごく思うんですね、うん、話すとか相手を知るっていうことって大事だなっていう映画でしたね、
うん、そうですね、そこはなんかマリッジストーリーとか全然恋愛とか本当に関係ないなって思う、人間関係だなって、
うん、そうね、
思いますね、
思います思います、
友情でも家族でも
あれだよね、だからその2つ続けてみると、うん、そういう暗いとかでもないなっていう、
うん、そうそうそうそうそう、
本当に思いますね、
うん、人間と人間の話ですねっていう、
うん
う
ん、
ということでね、はい、みんなねコミュニケーションを取っていこうっていうのは毎回大事だということはね、耳にタコができるぐらい僕らはね毎回結論として言ってるわけですけども、
うん、
2020年2発目のね、まあ、今回も人とのコミュニケーション大事だねという結論で始まりました、
うん、そうですね、これからも話していこうってことですね、
そうですね、終わりがないですね、うん、そういうコミュニケーションはですので、いい映画だったなと、ローマ教皇も人間ですとイラジのもう人間がお届けしております。さあ次回は暗い映画をやります。ラジオネームテレ東ミロさん、世界一嫌いなあなたに、アマゾンプライムで適当に検索して普段は見ようと思わないジャンルなのに何気なく見た作品でしたが、思いのほか心に刺さった映画です。ロマンティックコメディであり、ゲームオブスローンズ主役の一人を演じたエミリア・クラークのアイドル映画という要素もある映画ですが、主役の二人の心の距離が縮まるきっかけに神々と男たちという映画が使われているところに映画に対する愛情を感じるし、ストーリー的にも登場人物一人一人が違う考えを持ち、それぞれを尊重して答えを出していくところが描かれていて素晴らしいと思います。ということで次回、世界一嫌いなあなたにを皆さんで見ていきましょう。感想お待ちしております。エンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
パンダさんがいないので、代理でおまけが告知します。
はい、
映画ファンの集いが一応今月は、今週末の、1月25日にあります。渋谷であります。チケットちょっとわからないんですけど、もし気になったら検索してみてください。であと、その1週間後の2月1日に大阪で大阪映画ファンの集いの8回目があります。これもあのもしよかったら関西の付近で在住の方、気になったら検索してみてください。お願いします。
はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは、2020年楽しみな映画、新作映画を語り合う急げ映画館では、フォード vs フェラーリを扱います。また号外ではパラサイト、半地下の家族を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、世界一嫌いなあなたにを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドルラジ部屋につぶやいていきますと感想拾います。ぜひご利用ください。ということで2020年もよろしくお願いします。次週予告はミニお題トーク、2020年楽しみな映画、そして急げ映画館がフォード vs フェラーリです。そして号外もありますよ、パラサイトです。さあそれでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいたい私こたつと
おまけと
マリと
チャムレイでした。
またねー。